どうも大魔王です、復活体感トレーニング朗読48日目となっております。ここのとこね、なんだろう、暑いからかな、体力よりも気力のない感じが続いておりますけれども、今日はね、仕事だったんですけど、もう昼に出て明るいうちに帰ってくるっていうね。しかも大阪まで行ってですよ、今日から昼前ですね、11時半ぐらいに出たかな。んで集合して早めに着いてね、今回もね、でまた2時間ぐらい撮って、明るい、まだ明るいうちに、まあ夏至近いですから7時前には家に帰ってきておりました。こんな仕事がいいですね。実質本当の意味で働いてるのは2時間ぐらいってことで、こんな仕事が毎日あれば最高だなと思っておりますが、なのにすごいしんどいんですよね。やっぱりね、このコロナ禍の中でね、体力もそうだけど気力が失われてる感じがいたしますが、草迷宮44章、494ページのうち462ページまで来ておりますのでね、結構本当にクライマックスに入ってきてますから、終わりがまだ見えてないけどね、そろそろ終わりの方向に向いていることは間違いないですね。はい、それでは行きましょう。よ、病の後の保養に来ておいでなさいます。それはそれは美しいよその女が、気軽な腰元の進めるまま、つれづれの慰みに、あの最八を内緒で呼んで、鶴谷の館の妖怪変化は、みんな私が手伝いの人と一緒に、うさはらしにしたいたずら遊び。聞けば怪我人も担当でき、かきちとやら気が違ったのもあるそうな。つい心ない、気の毒なみんなの手当てをよくするように、と、白金小金を担当授ける。さあ、このことが世に聞こえて、パッと噂の立ちますため、病人は心がひったち、気の狂ったのも安心して治りますが、逃れられぬ因縁で、その奥方の夫というが、旅先の海から帰ってその風聞を耳にしますと、これが世にも恐ろしい嫉妬深い男でござんす。その変化沙汰のある間、そこにこもったという旅の少年、このアキラさんとご自分の奥方が、てっきり不義に極まったと、もはや、その時は言い訳立たず、鶴谷の本宅から買い受けて、そしてこの空屋敷へ、その奥方を閉じ込めましょう。あなた。よく出てくるあなたというのが、まあ、基礎、ね。あなた様ということで、そうのことを言っております。これ44章ちょっと長めですね。まあ、そうじゃなくてもどうせ一章しか行かないでしょうと思われてるでしょうけど、その通り。この章しか行く気ございません。44章、とりあえず終わらせることを、今日の目標にして、やっていこうと思います。よいしょ。よっ。その美しい奥方が人に恥じ、世に恥じて、人間どころを閉じ切って、自分を闇に封じ込めます。そして、日が経つにしとごうて、見もせず聞きもせぬけれど、浮き名が立って濡れ衣着た、そのアキラさんがなんとなく親しく、懐かしく、果ては恋しく憧れる。切ない思い、激しい恋は今、私の心、また、アキラさんの、マリウタ気候と狂うばかりの、その思いと同じこと。一とせか二とせか、三とせの後か。アキラさんはまたも、国々を巡り回って、歌は聞かずにこの里へ回ってきて、からや懐かしと思いましょう。474ページまででこの章が終わりですよ。ね。まだ66ページですからね。あと8ページほどいかなければなりません。まあ、いつものことですけど、しんどいと笑いが出ちゃう。ね、なんか 一発目結構、昨日までよりは持ってるかなという感じがしますが。まあ、一生ぶち抜き、まあこの草迷宮の話だけですけど、一生ぶち抜き一回でいけるようになったりすると、もういよいよ僕の筋肉もいい感じかなと思いますが、ダウンタウンの松本さんなんか、もう何年か前のやつらしいですけど、水曜日のダウンタウンで、プロレスに入門する的なやつがありましたけど、いや、すごい体してらっしゃいましたね。まあ、あんな体になるためには、もうこんな体幹トレーニングだけでいけるわけもないので、ああいう体に、まあ、なりたいわけでもないけど、まあ、もうちょっとはね、大ザップほどなりたいわけじゃないので、あれですけど、まあ、もうちょっとやっぱり痩せなければならないなとは思います。まあ、食事を考えないとダメだな。うん、よいしょ。よっ。そうなる時には奥方の恋の染まった魂が、五色係の手まりとなって、霞川に流れもしよう。明さんが思いの竹をつく息は、冷たき煙と立ち上って、中空の月も隠れましょう。二人の情けの火が重なり、白き炎の花となって、ふすま障子も燃えましょう。火、月でもなし、星でもなし、灯火でもない明かりに、やがて顔を合わせましょう。館は世界の闇だのに、この十条は暗いのに。明さんの迷った目には、すすもこうも吐く、花かと移り、雲の巣は明光の香りがなびくと心ときめき、この世のすべてを一間に縮めて、そして海よりもなお広い、金銀珠玉の御殿とも、宮とも見えて、奥方を一目見ると、歌の女神と思いあがめてひざまずき、伏し拝む。はぁ、あ。ああ、暑いね。クーラーちょっと温度高めにしております。まあでもムシムシするんだけど、温度はそんな高くないんですよね。だからエアコン入れるとね、すぐちょっと寒く感じてしまうんですが。まあこれをやってる間、汗みどろですからね。まだ今日は汗みどろではありませんが、この後またタオルを消耗しなければならない時間がやってくるかと思います。まあ、あと6ページぐらいかな、頑張りましょう、よいしょ。長く冷たき黒髪は玉の尾をゆる琴の糸の肩にかかって響くよう、互いの口へ出ぬ声は、肌に波立つ血潮となって、聞こえぬ耳に調べを通わす。かすかに触る手と手の指は、五つと五つと打って、水晶の玉の擦れる音、わだなくもっそと震える膝は、漂う雲に乗る心地。ああ、これこそ我が母君、とすがり寄れば、ちぶさに重く、胸に軽く、手に柔らかく海内にたゆく、女は我を忘れて抱く。我が子危ない、飯いたか。あ、危ういだね、これ。危ないじゃなくて。もうちょっと行くつもりだったんだけど。この間違いに気づいて落ちちゃいましたね。なんかほんと、今日は特に長く感じますね。いや、もう、毎日聞いてくれてる人がいるかどうか知りませんけど、本当に口酸っぱく言ってますけど、日に日に、一日一日で、調子が変わります。すごくね。で、調子が変わっていくんですが、まあ、どうだろう。わーっといける時もあれば、いけない時もあるのは体力よりも、やっぱ気力かなと、考えますね。なんとかこう気力をもうちょっと張り詰めていきたい。あとヨガマットが欲しい。こうなんでも言ってこうかな。売ってるかしら。よっ。我が子危うい飯いたか。罪に落ちる谷底の一つや明かりともたどれよ。と、実の母君の大空から指差したもう星の光は稲妻となって壁にひらめき、別れよのけよとおっしゃる声は、とどろに胸に波渡り。涙は降って雨となる。 情けの露は木に注ぎ、石に注ぎ、草草へ受けて、暁の朝日の影には瑠璃、根性、紅の雫ともなるもの。罪の世のお二人には、ただ恐ろしく凄まじさに、かえって一層ひしひしと身を寄せる。その哀れさに耐えかねて、今ほども申しました。こう思うさえ恋となる。天井の糊を越えて、掟を破って母君が、雲の上の高殿の玉の欄干に差し交わす、桂の枝を引き寄せて、それにすがって、御殿の外へ。
ちょっとタオルをそろそろ消耗しよう。なんかこのコロナの中でね、みんな運動不足だ太っただと言ってる中、僕はもうこれ、ね、48日間間何日かはサボりましたけど、基本的には毎日やってて、なのにむしろ太っていくという状況いつになったらいいんでしょうか。もうちょっと激しい運動をするべきなんでしょうか。やっぱり体幹トレーニングね、プランクだけじゃなくて、やっぱりあれかな、バランスボール朗読もやるべきかな。他にね、なんでそんな朗読ばかりしているのかはわかりません。僕自身にもわかりません。何が面白いのかも僕にもわかりません。まあでも、プランクよりはいいかな。でもこけそうだけどね、頭打ちそうだな。バランスボールは慣れないとね。よっ。
空に浮かんだお体が下界から見る月の中からこの世へ降りる間には、雲が逆さまに百千万千、一億万丈の滝となって、ただ堂々と底知れぬ下界の空へ落ちている。あの、その上を、ただ一筋、霞のようなおっそでも、たわわに揺れる一枝のかつらを頼りになさる危なさ。お友達の上老たちが、ふと一人見つけると、にわかに転落の根をとどめて、はらはらと立ちかかって、上へかつらを繰り上げる。引き止められてお姿が、また元の月の前へ、薄色のお召し物で、光害がキラキラと星に映って見えましょう。座敷で闇から不意にそれを、明さんは手を取り合ったわ、あだし女、と気がつくと、襖も壁も大ぐれん。ついいる畳は針のむしろ、袖には口縄、膝にはトカゲ、目のあたり見る地獄の様に、五体はたちまち氷となって、ぞっとして身を引きましょう。
ちょっと今頑張ったよ。今ちょっと頑張った。でも途中なんだよね。一段落つく手前で落ちてしまいましたけど。まあ、それでも。その前に一段落つけるところがあったんですが、そこは頑張って行ったんだよ。行ったんです。言い訳を誰にしているの？自分です。自分にね、今日も言い訳しながら頑張っておりますが。つまりどういうことだ？これはつまりどういうことなんだろうね。まあいろいろその、ね、母と息子で恋に落ちて、それがよろしくないぞということなのか？でも、その時の女は母ではなかったみたいな、そういうことなんでしょうか。よっしゃ。よっしゃ。行こう。あと一回か二回。あと一回で本当は行きたい。よいしょ。
が、もうその時は女の一年、大鉄槌で砕かれても、引き寄せた手を離しましょうか。胸の思いは火となって、上手が描いた金銀じらしの錦絵を炎にかざしてみるような、表と勝つと五分に注いだ円字の目元に紅の涙を落とすを見れば、またこの恋も捨てられず、恐れと恥に震う身は、人肌の温かさ、唇の燃ゆるさえ、清く涼しい月の前の母君のありさまに懐かしさが劣らずなって振り切りもせず、またためらう。 思い余って天井で、せめてこの声聞こえよと、下界の歌をお歌いの母君の心を押し量って、多勢の、
何これ。多分ね、この、青空文庫ってね、古い文章なので、今の東洋漢字、常用漢字にないものがあるんですよ。で、その場合、びっくりマークつけてやって、で、アスタリスクですね。アスタリスクつけてやって、普通はそこに、あれだけ、振ってあるんですよ。ルビーだけ振ってあるんですけど、振ってない。なんだろうな。まあ、想像はつきませんね。今まで出てきてないんだろうから。ルビーが降ってない。いや、もうすでにルビーが降ってあって前に出てきたのかもしれないですけど、もうわかりませんわ。上楼だ。わかったぞ。お友達の上楼たちがの上楼ですね。いや、もう常につけといて、常にルビー振っといて、頼むわ。よいしょ。あと一発でなんとか。よっ。母君の心を押し量って、多勢の上楼たちも、妙なる声を合わせある、歌はその時聞こえましょう。明さんが望みの歌は、その自然の感応で、胸へ響いて聞こえましょうと、神々神々しいまで表正しく、僧は合唱して聞くのであった。そしてその人その時、はた明を待つまでもない、このたおやめの手、ひとたび我に触れなば、立ちどころにその歌を聞き得るであろうと思った。 はい。というところで、44章、終わりです。たおやめというのは美人とか書いて、たおやめと読むのですが、このたおやめがやっぱりラスボスっぽいですね。あと30ページを切っておりますので、もしかしたらあと2日ぐらいで終わるのかもしれないですね。今日が48日目ですから49、50で50日ぴったりで終われたら美しいかもしれません。とりあえず45章から明日また。
復活体幹トレーニング朗読。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。